本日の御言葉をお読みいたします。詩編123編、都のぼりの歌。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ、まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまで。憐れんでください、主よ、憐れんでください。私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は安逸を貪る者たちのあざけりと、高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。一言お祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられる天の父なる神様、いまだに闇が私たちを覆っている、そんな気がする毎日です。その影から私たちを蔑み、あるいは侮るような敵の声が聞こえている気がします。しかし主よ、今少しずつ収束への光が見えようとする中、先ほど歌ったように、闇を照らす誠の光は確かに輝いています。光は闇の中で輝いている。闇はそれに打ち勝たなかったとあります。いや、何よりもこの闇の上には永遠の光であるあなたがおられ、すべてのものを従わせておられます。あなたこそ唯一まことの栄光の主、あなたに勝るお方はいません。ですからパウロが言ったように、この希望は失望に終わることがないのです。あなたに信頼する者は失望させられることがないのです。今日もそのあなたの御言葉に耳を傾けます。栄光の主の御言葉に耳を傾けます。どうぞ今日私たちに希望を増し加えさせてください。あなたにあってさらに希望を持って歩めるように私たちを強めてください。これから聞く御言葉をどうぞ心を開いて聞くことができますように、主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
皆さんご機嫌いかがですか。今日もご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は詩編の123編からのメッセージになります。アメリカで興味深い研究結果が発表されました。それは健康で長生きをする人とそうでない人との決定的な違いは何か、その要因は何かということです。70歳以上の人7000人の男女を約9年間にわたって追跡調査をしました。皆さんはどんなことが要因だと思われるでしょうか。例えば飲酒の習慣があるとかないとか、あるいはタバコを吸う吸わない、定期的な運動、あるいはバランスの取れた食事、いろんな要因が考えられます。もちろんこれらも少しは影響があります。しかし決定的な要因が一つ見つかりました。それは健康で長生きをする人は友達の数が多いということです。友達が多いということは一緒に楽しい時間を過ごす機会が 増えている。その楽しいと感じることによって体内の免疫が格段にこの上がるんだそうです。友達の人数、これが健康で長生きの決定的な要因だということが、まあ、分かったということですね。そうなると私たちクリスチャンは非常にいいニュースを聞いたということでしょう。教会に来ると何百人という人々と出会いますので、当然友達の数が増えてきます。そうすると長生きをする要因が、まあ、増えるわけですよね。でも、まあ、今ちょっとこういうコロナのことがあって一緒にこう集まる機会が格段に減ってしまっていますけれども、まあ、そういう意味では健康で長生きをする要因が減ってしまっているということが言えますが、まもなくこの外出要請、自粛要請が解除されますと、教会も元のような姿に徐々に回復すると思います。そしてぜひですね、この友達と会って楽しい時をたくさん持っていただく、そして健康で長生きの要因を増やしていただきたいと思います。教会に来るともちろん人と人との出会い、交流というものが増えますけども、同時に私たちに命を与えてくださった命の主である神様との交わりもより密なものになっていきます。今日もその神様の御言葉からご一緒に学んでみたいと思います。この詩篇の123篇の背景にある出来事は、これはバビロンの捕囚という出来事です。バビロンという国が攻めてきて、イスラエルの人々を捕虜として連れていく。彼らは70年間その苦しい環境の中に置かれている。そういう中で必死に神に助けを求め、神に憐れみを求めている、そういう人々の状況が歌われているわけですね。この詩篇の123篇は短い歌ですけれども、実に内容豊かな詩と言ってもいいと思います。そこにはまず神様について触れられています。主なる神は天の御座に座しておられる方だと一節に歌われています。そしてそのお方は二節、私たちの神であるとこう歌われています。万物を作られたお方、そのお方は私たちの神であり、すべてを支配なさっているお方。この神と訳されている言葉は、聖書のもともとの言葉は、旧約聖書はヘブライ語ですけども、それはエロヒムという言葉です。その意味は、それ以上に偉大な神はないという意味ですね。また、主という言葉は、ヤーウェという言葉ですが、それは常に存在し続けるとか、他の何者にもこの依存しない方、あるいは決してなくならない方というような意味があるわけですね。長年コンサートや演劇のディレクターとして多くの感動的な場面をこの人々に提供なさっていたあるディレクターの方が、クリスチャンになったきっかけを話してくださいました。そのきっかけは美しい夕焼けを見た時だとこうおっしゃるんです。で、どういうことですかとこう、まあ、お聞きしたらですね、ある日仕事が終わって外に出ると西の空に美しい夕焼けがあったそうです。それを見た時のことですけども、ある日の夕暮れ、ふと目を上げるととてつもなく美しい夕焼けが目の前に広がっていました。それまで多くの人々に美しいものを作ってお見せすることを仕事にしていた、そしてそれを生業としていた私は、こんなにも美しすぎるものをただで見ていいものかという思いになった。そしてこの大きな自然の圧倒される美しさの中で心に感動を覚えながらも、それを自分に見せている方がいるに違いない。そう思うと心が落ち着かなくなってしまった。私の心は畏敬の念で満たされている。しかし私にそのような 感動を与えている自然界のディレクターとも言うべきお方が一体誰なのかがわからない。ただ感動しているだけの自分の違和感を感じざるを得なかった。そして私は聖書を読んだときに、この夕焼けを通して私に感動を与えてくださっている方が創造主なる神であることをはっきり知って、心が落ち着いた、納得できた。私はこの美しい夕焼けを見ることによって創造者なる神を知り、そしてやがて救い主イエス・キリストを知るに至ったんです。それが私がクリスチャンになった経緯ですと、こうお話になっていました。自然界の美しさを見ることによって、その背後におられる創造主なる神様を知ったんだという、この話に私は感動しました。そしてこの創造主の神様は、美しい自然界を作って私たちにお見せになっているだけではなく、実は私たち一人一人のことも見守ってくださっているお方だと聖書は言います。去年、2019年の10月にアメリカのミネソタ州の田舎である一つの事件が起こりました。イーサン・ハウスという6歳の少年が夕方家を出て、行方不明になったんです。彼は、イーサン君は自宅の裏の森に犬を散歩に連れに行ったんです。ところが4時間経っても帰ってこない。で、心配したお母さんが警察に届けたわけです。警察は探してくれますけども見つからない。で、近所の人も手伝ってくれて、まあ、探すわけですけども見つからない。10月のミネソタというのはもう寒くなっている季節です。夜になると冷えてきます。子供が一晩を過ごすには非常に危険な状況です。すると一人の男性が捜索の協力を願い出てくれたんです。彼はこの森の周辺をよく知っている人で、この一帯をくまなく調査したことがある。そしてこの森の近くには沼があって、夜になるとこの足首まで水かさが増してくる非常に危険な場所であるということも知っていました。彼は、産業用のドローンを持っていました。そしてそのドローンには赤外線カメラがついています。彼はそれを飛ばして、森の周辺を探してくれたんです。しばらくすると、まあ、辺りが暗くなって冷えていけばいくほど、その中にいる体温を発する人間とか犬の姿を、まあ、発見しやすくなるわけですけども、1時間半後に、彼は森の中でうずくまっている少年と犬の姿を発見しました。ドローンを近づけてみると、確かに少年と犬の姿がはっきり映っています。しかし様子からはもう動いていません。疲れ切ってうずくまっている少年と犬の姿です。このままでは命が危ないわけですね。ドローンでははっきりその少年の姿を確認しています。でももちろん少年は自分がその存在をカメラを通して発見された、カメラの向こうには多くの人々が喜んでいる姿をもちろん知りません。ですから不安と恐怖の中に相変わらずいるわけですよね。神様も私たちがどんな気持ちで今生きているかということをはっきりと認識なさっているお方です。ただそれを認識するだけでは本当の助けにはならないわけです。1万2000人の村の人たちのうちの700人がすぐにその少年を救出するために出かけてくれました。やがてその少年が発見されて自宅に戻ることができるわけですよね。神様もただ私たちの存在を眺めていらっしゃるだけではなく、私たちの状況をよく理解し、私たちを救うためにこの世界にやってこられました。それが救い主イエス・キリストです。 私たちの人生の真ん中にやってこられて、私たちを救うためにやってこられた。人の子は失われた人を探して救うために来たと、イエス・キリストの言葉がある通りです。天の御座に、ついておられる主は、私たちをただ眺めているだけではなく、そこからやってきて、人の姿をとって、私たちの世界にやってこられたお方だということです。そしてこの詩篇は、人間の罪についてもはっきりと教えてくれます。この詩には、人が犯す罪の悲惨さ、あるいは本質というものを教えてくれます。3節4節を見ると、私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は、あざけりと蔑みでいっぱいです。罪の結果は人を不幸にします。誰も見ていなく、いなかったと安心するのは早すぎます。人は見ていなくても、神様はご覧になっていますし、そして何よりも私たち自身の良心は見ています。ですから、罪を犯すと必ず人は良心の呵責に苛まれます。罪責感を感じるように私たちは作られているのです。ある方は、私は罪責感、良心の呵責など覚えないとおっしゃる方があるかもしれない。でもそれは非常に危険な状況です。それほどあなたの心はもう神様から離れてしまって、破滅の一歩手前にいるかもしれない。でも普通の人は罪を犯すと罪責感を覚え、それがやがて自分自身を責めるようになります。そして劣等感や、あるいは、自分はダメだというそういう思いに私たちを誘ってしまいます。私たち自身の心が自分自身を責めます。お前はダメな人間だと。ある小さなお兄ちゃんと妹の兄弟が、休みを利用して田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの家に遊びに行った時のことです。おじいちゃんの庭には大きな池があります。そしてそこには数羽のアヒルが飼われています。おじいちゃんが大切にしているアヒルです。ところがお兄ちゃんが遊び半分で石を投げたら、運悪く1羽のアヒルに当たってアヒルが死んでしまいました。うわ大変、おじいちゃんに怒られるというわけで、こっそりとそのアヒルを穴を掘って埋めてしまいました。証拠隠滅です。誰もわからないだろう。1羽ぐらい、そう思ったんでしょう。しかし、運悪くその一部始終を妹に見られていたんです。ある時、おじいちゃんが二人に言います。おじいちゃんの車洗っといてくれないかな。二人に頼んだわけですけども、妹はしたくないわけです。お兄ちゃんやっといてねってこう言います。私遊びに行ってくるから。するとお兄ちゃんが、二人に言われたんだからお前も手伝えよってこう言います。するとその時に妹が兄にこう言うんです。お兄ちゃん、私知ってるよ。アヒル。それを聞いてお兄ちゃんは、分かった。俺がやっとくからアヒルのことは黙っとけよ。次の日おじいちゃんが庭の雑草を抜いてくれるかな。すると妹がまた、お兄ちゃん、アヒル。まさにアヒルが魔法の言葉です。次の日おじいちゃんがお風呂の掃除してくれるかな。妹がお兄ちゃんにまた言います。アヒル。仕方なく頼まれた仕事を全部お兄ちゃんが一人でやるわけですよね。何にも知らないおばあちゃんが褒めてくれます。あら、お兄ちゃん、随分大きくなったんじゃない？妹の分までできるようになったんだね。偉いわね。でも褒められてもお兄ちゃんは少しも嬉しくないわけですよね。自分が一生懸命やってるのは、その妹の脅しに屈したからです。決して自分で喜んでやってるわけじゃない。ですから、仕事を頼まれるごとに全部自分が引き受けなければならない。とうとうその辛さに耐えかねて、お兄ちゃんはおじいちゃんのところに行って正直に告白します。おじいちゃん、ごめんなさい。実はね、おじいちゃんが可愛がってたアヒルをね、石をぶつけて殺してしまったんだ。 ごめんなさいね。まあ叱られることを覚悟で正直に告白します。するとおじいちゃんはニコニコ笑いながらこう言ったんです。お前が殺したのを知ってたよ。でもね、アヒルよりもお前の方が大事だからね。おじいちゃんはね、許してあげる。もう心配しなくていいよ。何も心配しなくていい。もう許したからね。もうお兄ちゃんの心は晴れ晴れとします。で、また用事を言いつけられます。と、いつものように妹が、お兄ちゃん、アヒル。でもこの魔法の言葉はもはや魔力を失ってしまっています。もう脅しの言葉にならないわけです。許してもらったからです。私たちもこの魔法の言葉から解放される必要があります。お前は罪を犯した罪人だ。もう神に愛されていないかもしれない。しかし、ローマ人への手紙の中にこの魔法を解く言葉があります。ローマ人への手紙の8章の33節34節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださっているのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇った方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしてくださるのです。私たちもこのイエス・キリストの救いを通して、罪の意識から解放され、そして本当に晴れ晴れと人生を歩む必要があるのです。最後にこの詩編は救いについても教えてくれています。罪からの救いというものは私たち人間の中には存在しません。救いは外からやってくるんです。ですから3節でこの詩人は、憐れんでください。主よ、憐れんでください。本当の許し、本当の憐れみは主よ、あなたから来るから私を憐れんでください。と歌っているわけですね。そして人となってやってこられたイエス・キリストも実に憐れみに富んでおられた方でした。一般的に憐れむという言葉は辞書を引きますとこう書かれています。不憫に思う、同情する、気の毒に思う。しかしこの憐れみという言葉、ヘブライ語でヘセドって言葉ですが、これは相手の心の中に入って相手の立場を考え、相手の立場で感じ、心から共感することという意味があるわけですね。本当に私たちの心の深みまで理解する。それが神の憐れみです。頭木ひろきさんという作家がいます。まだ若い方ですけども、彼の著書の中に、絶望名人、カフカの人生論、とかですね、絶望読書、やたら絶望というタイトルがつくわけですけども、実は彼は筑波大学の3年生の時、20歳の時に難病にかかります。そして特効薬はない。人の手を借りなければもう生きていけない体。もう13年の闘病生活が続いているわけですけども、そして本人曰くですね、私は何事も悪い方と考えてしまう極めつきのマイナス思考の人間ですと。ということで、この周囲の病気になった時ですね、周囲の人々の励ましの言葉が本当に心に痛かったとこういうわけです。確かに、このものすごく落ち込んでいる時にですね、ポジティブな励ましの言葉っていうのはかえって重荷になります。かえってその人の心を重くしてしまうんですね。そんな絶望的な状況の中で出会ったのがカフカというこの作家の作品だそうです。で、彼はこうおっしゃっています。カフカの手紙や日記を読んでみると、すべてがネガティブなんですね。過敏で徹底的に弱い。悩むのをやめない。困難にぶつかっても決して乗り越えようとしない。そのネガティブさを原動力に作品を彼は書いている。カフカの言葉、もう否定的な名人の言葉に、僕は人生に必要な能力を何一つ持っていない。ただ人間的な弱みしか持っていない。僕は無能である。 しかも完璧にという言葉があります。完璧に無能、この言葉に私は励まされ、そして今の自分にぴったりだと思った。こう柏木さんは言うわけですね。閣下は絶望の気持ちを 2,3 行で見事にこの表している。だから分かる人にはすごく心にしみる深い共感と元気を与えてくれるんだ。閣下は僕の救い主だ、まあそうまでおっしゃるわけですけども、でも皆さん、カフカ以上に人の気持ちが分かる方がいらっしゃる。それがイエス・キリストです。イエス・キリストについて預言者イザヤは、彼は悲しみの人で病を知っていたと書いてあります。もちろんイエス・キリストが絶望的な人生を送り、病の人生を送ったという意味ではないんです。彼は絶望的な人生の人のその絶望感がわかる、病んでる人の悲しみがわかる、そういう人なんだ。それが悲しみの人で病を知っていたという意味です。イエス・キリストは十字架につけられた時に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、というこの人が味わう絶望感も経験されたんです。だから絶望している人の心が誰よりもわかる人だということです。2019年去年の5月の17日、アメリカのポートランドにある、パークローズ高校に一人の青年が銃を持って押し入ります。学生たちはそれが気がついた時に、まあ、叫びながら逃げていくわけですけども、ドアのすぐそばに一人の教師がいました。キーノン・ローという先生です。彼はアメリカンフットボールのコーチをし、また非武装の警備員の資格も持っていたんです。彼は銃を持っている青年を見つけると、その青年に向かってすぐに突進し、そして銃を握って、それが決して銃口が人の方に向かないように押さえつけます。そしてその犯人を廊下の方にまでこういざなって、生徒たちから引き離すんですね。そして言葉をかけながら、言葉巧みにその銃を奪うわけです。まあ他の教師と協力してですね。そして銃を奪われたその青年がまあ叫ぶわけです。僕は本当は殺すつもりはなかったんだ。まあ非常にこう興奮してるんです。で、このキーノン先生は上手にですね、彼にこう言葉をかけながら、銃を奪った後に大きな体でその青年をハグするんですね。その一部始終がこの学校の防犯カメラに収められていて、 YouTube でもその時の様子を私たちは見ることができるわけですけども、その青年がこう言うんです。誰も僕のことを気にかけてくれないんだ、誰も僕のことなんか心配してくれないんだ、ってこう叫ぶんです。するとキーノ先生が、そんなことはない、ほら、だからこうやって僕は君の話に耳を傾けてるんじゃないか。だから落ち着け。こう言って一生懸命説得するんですね。フットボールコーチの大きな体がですね、その青年をすっぽりと包み込むようになるんです。そして徐々にこの青年が落ち着きを取り戻していくんです。で、彼はね、僕は殺すつもりじゃなかった。誰も傷つけるつもりなかったんだ。銃の中に一発しか弾は入ってない。それは自殺するための弾なんだってこうまあ言うわけですよね。事実そうだったんです。ですからこの落ち着いた、まあ、青年のためにこのキーノン先生は当局と掛け合ってですね、彼は殺意はなかったと。だからこの罪に問わないでくれ。結局彼は有罪にはなりましたけども禁錮刑を免れたんです。そしてきちんとメンタルケアを受けなければならないということと、執行猶予を彼は勝ち取ったわけですよね。これはすべてこのキーノン先生の、まあ、助力によることですけども、その姿を見ながらこの一人の傷ついた青年を、大きな体をしたキーノン先生がこの一生懸命覆ってくれる。そして彼を最大限ですね、小さなバスで済むように一生懸命取りなしをしてくれた。 その姿の中に、このイエス・キリストが私たちの罪を一生懸命覆いながら、愛のマントで覆いながらですね、私たちの代わりに罰を受けてくださったそのキリストの取りなしの姿を見ることができます。一節でこの詩篇の作者はこう言っています。あなたに向かって私は目を上げます。ヘブル人にとって目というのはまさにその人の存在を表しているんです。ですが彼は私はあなたに向かって自分の全存在を投げかけます。この苦しんでいる悩んでいる私の全存在を投げかけます。そしてあなたはその私の全存在を受け止めてくださる方です。そういう信仰の言葉でもあるわけですね。イエス・キリストは憐れみの豊かなお方です。どうかこのキリストの愛と許しと憐れみの中を私たちは続いて歩んでいける、この恵みを心から感謝したいと思います。またこのイエス・キリストの救いに預かっていないお方は、ぜひキリストを信じて、キリストにある神の愛と憐れみと許しの中を歩んでいただきたいと思います。ではご一緒に祈りましょう。愛する天のお父様、あなたは愛と憐れみと許しに満ちたお方です。私たちが日々人々との関わりの中で多くの傷を受けたり、挫折を感じたり、もう自分はダメだと思うことがしばしばあるとしても、私たちにはそれを癒してくださる、回復してくださる、引き上げてくださるお方がいらっしゃることを、もう一度この詩篇を通して学びました。主よ、私たちの全存在を包んでくださる大きな愛のマントを用意して私たちをかくまってくださるお方がいらっしゃることを感謝します。今週も主よ、あなたの豊かな憐れみを感じながら、愛と許しを覚えながら進んでくることを感謝します。あなたこそ私たちを引き上げてくださるお方、私たちを絶望から回復してくださるお方です。今週もあなたに目を向けながら歩んでいける作用を感謝します。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒に祈りましょう。
Yes.
では最後に祝福のお祈りをします。主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい交わりがこの週も一人一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。